きなタイプは？
嫌いなお茶は？
嫌いなお茶ってなんだよ。何でも OK。
ソーサーたちの戯言。
善なるものは我これを善とし、不善なるものは我またこれを善とす。徳は善なればなり。
どなたの言葉ですか？
ラオシラオシです。これ漫画なんですけど、うん、ここは今から倫理ですっていう漫画にちょっと最近ね、まとめ買いしてね読んだんですけど、うん、とっても良くてですね、これNHK でねちょっと前までドラマやってたんだ
よ。やってたよね。ペコパとかさ、なんか関わってない？
ペコパが多分ね、そのドラマ終わった後だか前だかにちょっとこう、うん、ワンコーナー解説するみたいなやつを確かやってたんだけど、うん、そうそうそう、なんか偶然夜中に起きてて見て、なんかこれ面白いじゃんと思って、でそっからちょっと漫画を買って全部読んだんだけど、
うん、
これ倫理の先生、学校の倫理の先生が、うん、そのいろんな悩みを抱える高校生たちの問題を倫理で解決していくみたいな話なのよ。倫理ってさ、私授業で選択科目で取ってたんだよね、高校の時、うんうん、で面白かった記憶あるの。宗教のこととか勉強したりとかめっちゃ面白かったんだけど、全部忘れたなと思って習ったこと、はい、もう一回学び直したいなってこれ読んで改めて思っちゃった。だって全部関係するのよ、いじめとかさ、
うん、まあ、人間生きる上でのね、
そうそう、生きる、よく生きるための学問だから人間が。
でもちょっと真面目な話になっちゃうけどさ、
うん、
コロナになってからさ、うん、もう本当に自分とかさ、
うん、
周りに対してより敏感に思っちゃうっていうかさ、なんかやっぱ
確かに
ね、飲み会とかがあったりとか、うん、毎日結構忙しかったから、
うんうん、
今日も楽しかったなって最後になって寝るっていう日々だったけど、忙しかったなーなんとなく見て、ね、そうそうそう、うん、明日もどこどこでご飯だみたいな感じだけどさ
確かにマジでそうだったわ、日々流れてたよね
日々流れてて、で今もなんかめっちゃ忙しくあるんだけど、うん、でもなんか割と寝る前とかに、
わかる、自分とさめっちゃ向き合う時間ない？
めっちゃあるめっちゃある。何これ。
読めない。
好きだよ。疲れた。
大好き。
なんだそりゃ。
5つ目、
はい、
ソーサーネームゆで卵。かりんさん、ほのかさん、こんにちは。今日は面白いものを見つけたので2人にもシェアしたくなってお便りしました、
うん、
お二人はフライングタイガーのホームページを見たことはありますか？もし見たことがなければぜひ見てみてください。フライングタイガーのホームページのあらゆるものの商品説明がシュールで、まるで滝沢カレンちゃんが書いた文章みたいで面白すぎるのです、
うん、
全然興味のない商品もその商品説明が読みたくてページを開いてしまうので、気がつくと結構な時間見てしまいます。お時間に余裕のある時にぜひ見てみてください。
フライングタイガーね、
なあ、会社近かったからな。
あ、そうだよね、うん、なんかおしゃれなさ、こうグッズっていうか、そう、雑貨がめっちゃ
安いんだけど ね、海外っぽい雑貨ね。でこれね、さっき面白かったんだよな。ストロー、
うん、
150円のストロー、可愛いストローって言うんですけど、うん、これはイエローとホワイト、ストローとフラワー、それぞれがグラスの中に立っていて風の中に揺れていてああいい感じ、それは可愛いストローちゃん。ペーパーワークのマーガレットがペーパーストローと一緒になって環境に考慮したアイテムっていうか、とても素敵なんですけど、この素材のテイスト6本入りフライングタイガーコペンハーゲンのストロー、うん、これやばくない？
多分ストローでそんな語れる人いる？
やばいよね。ちょっともう一個いいですか、うん、折りたたみ傘、
うん、
折りたたまれている傘を折りたたまれているままにしておくことはできないとは思いつつも、雨も降っていないのに折りたたまれている傘を折りたたまれていない傘へと変えてしまうのはできそうでできないので、折りたたまれている傘を折りたたまれていない傘として楽しむためだけに雨が降るのを祈っているのは何を隠そう私です。長い、もう少しコンパクトにお願いします。そう、ちょうどこの折りたたみ傘のようにすっきりと、フラワー美しい、アンブレラ頼もしい、フライングタイガーコペンハーゲンの折りたたみ傘
やっぱりコペン最後はそうなんだ。
一応 PR する
決まり文句
ちょっとすごいシンプルなノートのやついきますね、うん、ギラギラギラリンギラギラリン、パワフルノートはギラギラリン、
ね、
ギラギラギラリンギラギラリン、私のノートはギラギラリンギラギラギラリンギラギラリン、私のやる気もギラギラリン。なるほど、 ギラギラのノートブックを持ち歩くと元気ギラギラやる気もギラギラということですね。学校へ行くときに全身をギラギラの衣装に包んだりギラギラのメイキャップをするわけにいきませんもんね。カラーはギラギラピンク、ギラギラグリーンの2種類、サイズは英語、フライングタイガーコペンハーゲンのギラギラノート
やばすぎなんだけど、どういうつもりでこの歌書いてんの？
ポエムだよね。ギラギラギラリン、
ギラギラリン、
ギラギラギラリン、
どういうこと？
すごくない？
なんか宮沢賢治味も感じるよね、うん、ちょっと
ちょっとこうね、音の感じを入れてね、
音のね感じがあるよね。
センスすごくない？
センスあんな、
キラキラじゃないの？
ギラギラギラリンだよ。でもただのノートだよこれ今の。
ギラギラもしなかった？
まあ、光ってんのかもしれない。ちょっと写真の感じで分かんなかったけど光ってんのかもしれない。縄跳びとかも売ってんじゃん。
サングラスももうほら見て。
あ、そうそう、読んでください。
わあ眩しい、同じ太陽なのにね。わあ眩しい、同じ青空なのにね。
詩の授業じゃん。
これが夏、暑い季節。わあ眩しい、これがサングラス、夏の友達。サイズは小さめ、エレガントなフレーム、カラーパターンはイエローとグリーン、フライングタイガーコペンハーゲンのキッズ用サングラス
なんかさ AC の CM みたいじゃない？
思った。
金子みすゞのさ、小玉でしょうかみたいな感じ、ね、
ちょっとこう昭和っぽいさ
なんかね、詩のね
ナレーションとか入れたらめっちゃ良さそうだよね。
確かに。私あの茨城のり子さんの詩がすごい好きなんだけど、はい、茨城のり込みを感じるわ。
めっちゃ才能あんじゃん。じゃあ
ちょっとこれも縄跳び、かっこ
読みたいもの多すぎ。
縄跳びかっこ高速用っていうあの種類があったんで読んでいいですか？かっこ高速用って何？多分二重跳びとかがしやすい縄跳びなんだと
見ていい見ていい
思うんだけど。
何なの？高速用なんだこれ
高速用なんだけど、これね、ちょっと茨城のり子風に読むね、うん、跳ねるのです、地球の上で跳ねるのです、地球が引き寄せようとする力に逆らうのです。跳ねるたびに体の隅々がチューンナップされていくようです。跳ねるなら縄跳びを、縄が来る、跳ねないわけにはいきません。高速縄跳び用の縄です。いつもより多く跳ねるのです。いつもより小刻みに跳ねるのです。跳ねるのです、今日から跳ねるのです。今までの自分と別れて、フライングタイガーコペンハーゲンの縄跳び括弧高速用
やばすぎるよこれ。おもろいんだけど。今までの自分を、
今までの自分と別れて跳ねる。
深
っ深っ。茨城のり子より深いよ
茨城縄跳びを高速でやりながら今までの自分とさよならしてんの？
そうだよ、いつもより多く跳ねるから、そう、自分とさよならする。
深っ。そりゃ高速用ってつけるね。
しかもその地球が引き寄せようとする力に逆らって、
だからもうそういう地球の決められたね状態からはちょっとこう逆らうことができるのが縄跳びってことか。
これもうすぐ刺繍出るね多分ね、いい感じの出版社が出すね。
このイケアの
フライングタイガーの、
あ、イケアじゃないや、フライングタイガーの
フライングタイガーのアイテム刺繍アイテム PR 刺繍が出るね。
欲しいもん。買うよね。
買うと、もういい感じに想定されてたら買いたいよね。
プレゼントとかでもらっても。
確かに、あのさ、ティファニーのさ、本みたいな感じ。ちょっとじゃあほのちゃんも考えてみてよ。じゃあこのフィットネスボールとかでどう？
フィットネスボール
ちょっと答えはまだ見ない
これフィットネスボール、あ、これ空気入れてるやつね。
うん、まあ、あの丸いね、でっかいボールね。
丸いといえば何を思い浮かべる？私は太陽、そう言った。
すごい即興でできんのね。
私は目ん玉、君はそう言った。でも僕は違う。だって昨日買ったのは私のこれだけ。私はだって昨日買ったのはフィットネスボールという新しいボールの形だから
って意味が。
お母さんはボール、フィットネスボールと言ったら何？と聞いた。だから僕は明日これをお母さんにあげようと思うフライングタイガーコペンハーゲンのフィットネスボール
ねえ、マジで初めて耳でゲスタルト崩壊起きたんだけど意味がずっと分かんない。
私も意味が分かったからちょっと
怖い怖い。ほんじゃあ正解。
正解ね。
そのままでは落ちてしまいます。まん丸いボールの上に、
そのままで落ちてしまいますから。始まるのめっちゃ怖くない？
深いんだけど。まん丸いボールの上に横たわっているとしたらね、ポロリン、そんな風に落とされてしまいます。落ちそうになる、 それをこらえる。そのプロセスで体幹の筋肉たちに刺激が届きます。
え、待って、私よりやばくない？
ま、いや、ほのちゃんよりは通じてる。
通じてはいるんだ。
体を内側から引き締めるならフィットネスボール、うん、使っていない筋肉がほら目を覚まします。空気が入っていないボールはボックスの中に。ギフトにもぴったり。膨らませるための専用ポップもセットされてますよ。私の体は私が磨く。フライングタイガーコペンハーゲンのフィットネスボール。
なんかもう最後ふざけてるとしか思えなくなったけど、
私の体を私が磨く。やばそうな。いや、これよく見つけたわ。ほんとすごいわ。
じゃあちょっと最後ソックスでやってみてよ。
え、どれ、これ、
うん、緑のね。
あ、うん、そうだな。小さい頃夢を見た。夢では空を飛んでプカプカ浮いていたけど、あれ、そういえば足が寒いなって思った。
足が寒いなって思った。
確かに全部空気に触れてるから足が寒かったんだ。
すごい大発見したんだ。
手足が冷え性だったことも忘れていた。
大発見した。大人になってからか、冷え性ってこと。
そうだ、靴下を履こう。
いやいやいやいや、
あれ、でも今は飛んでるから靴下がないな。
混乱してる状況。
困った困った。白い靴下ならあるよ。ネズミさんはそう言ったけど。
ネズミが入ってきたんだ。
白い靴下はちょっと物足りない。
わがまま。
やっぱり私は緑の靴下。フライングタイガーコペンハーゲンのソックス。キッズサイズ。
いやいや
いや。いやでもこれ正解の方が。
キッズさ、平常感じないのよ。
正解すごいわ。
怖っ。
正解やっぱ上を行く、上の行く。
始まりがやっぱすごいね。
うん。
正解、パタパタパタ、ササササさ、
擬音から
入るじゃん。ドカドカドカ、どんな足音になるんでしょう。お気に入りのソックスと歩いたら、不思議なワンちゃん、刺繍のワンちゃん、ピンクのソックス、かわいいね。ピンクのネズミちゃん、刺繍のネズミちゃん、グリーンのソックス、嬉しいね。13センチくらいから22センチくらいまで、いくつかのサイズを用意しました。フライングタイガーコペンハーゲンのキッズ用ソックス。まさかじゃない？
やっぱ宮沢賢治に好きだったと思うわ。
だって
絵本でさ、日本語使う？
絵本で一冊になるべ、これだけで。
なるわ。
なるよね。1ページだけでパタパタパタで。
絵本ってこういうもんじゃない？これぐらいだよね、絵本の分量って。で、こんな感じで基本擬音でね。
すごい。絵本がじゃあ詰まってるの、1ページ1ページの。1商品ごとに。
まあ、フライングタイガーで物を買おうとしたら、うん、この絵本が。
いっぱい詰まってる。
こんな詰まってる。やばいわ。やばい、
一生見れるなこれ。
しかもあのやっぱ高速用縄跳びは欲しいしね。なんなら
最近ヘアアイロンで火傷ができた。5個目。
5個目言っとったわ。
操作ネーム夏の陣。メールの件名について。これも件名があるな、
うん、
こんにちは、いつも楽しく拝聴しています。小6くらいの頃、周りの友達がちらほら携帯を持ち始めました、
うん、
ドコモの N とか D シリーズとかブイブイ言わせてた頃です、うん、私はその頃はまだ携帯を買ってもらえなかったので、母のものを借りて友人や親戚とメールをしていました、うん、初めてメールを打つとき、件名に何を書くべきかわからなかったので母に尋ねてみると、県名は今いる都道府県名を記入する欄だよ。送信元の地名を通信業者に伝えるために必要なんだよと教えられました。もちろん母は私をからかってこう教えたそうです。嘘うまくない？
うますぎる。
が、当時の私は納得し、自宅からメールするときは埼玉県、うん、祖父宅から送るときは東京都、友人とフジテレビに遊びに行ったときはお台場かっこなぜか詳細、おばたくから送るときは山梨県など、その時にいる地名プラス要件を書いて送っていました。
待って、面白すぎる。
1年ほどそれを続けた後、おばから母に、なんで夏のじんちゃんのメールの件名はいつも件名が書いてあるのと連絡があったようです、うん、母もまさか私が律儀に件名は都道府県名ルールを守っているとは思わなかったようで、え、もしかしてずっと都道府県名を送っていたのとは驚かれました。怖いのは、友人からは全くツッコミがなかったことです、うん、友人は当時の私のことをどう思ってたのか想像すると怖いです。そんなわけで、お二人はガラケーで好きだった、もしくは憧れた機種はありますか？
すごいよね、その前の気になっちゃう。
私はドコモの P、N シリーズが憧れでした、うん、AU のコロンとしたデザインも好きでした。 初めての携帯はアニメ版時をかける少女の主人公誠と同じボータフォンのものでした。うわ懐かしい。スマホもいいですが一番のお気に入りと問われると初めて持たせてもらったガラケーが一番だなと思います。だってい
や面白すぎないこのメール。
すごいね。お母さんの嘘がうまいのよ。でも確かに小学生の時にさ、やって言われたらさ、うん、信じちゃう気がするよ。
信じちゃうね。中田ヤスタカさんがさ、CM の曲やってた、おしゃれなスマホじゃない、携帯なかった？赤と白のさ、なんかタイルみたいになってさ。
あった、あった。あれなんだっけ？あれ可愛かった。
あれなんて、
タイルっぽい携帯。
赤と白のさ。
でもあった。あの、ちょっとスタイリッシュな CM でしょ？
そう、あれが大好きで。で、あれ持ってる人たまにいたけどね。
なんかでも、おしゃれすぎて逆に使いにくそうな感じはちょっとあったよね、うんうん、あ
これこれこれこれ、
あなんだっけこれ、おしゃ れ、ね、今見ても可愛い、
今見てもおしゃれだね。
欲しいわ。普通におもちゃとして欲しくない？
欲しい。置いときたいね。
うん、なんかでもそういう人現れそうじゃない？そのさ昔のさレトロなものを収集する人ってさ、いるじゃん。だからガラケー収集家みたいな、いそうだね。
もういそうだね。
いるか。
インフォバーっていうらしい。なんかあんまピンとこないね。
あんま名前はあんまりだった
ね。その名前だっけ
忘れた。
名前は浸透してなかった。
あとさ、あの逆パカってさもう死語になっちゃったんだね。
え、なんだっけそれ。
え、なんかさ喧嘩した時とかにさ、うん、折りたたみの携帯、うん、をさ、あのマジムカついて逆パカしたわみたいな、なんか壊す、折って壊すこと逆パカって言っててさ、なんかみんなそうやって使ってたわけよ。彼氏と喧嘩して逆パカしたわ、うん、携帯みたいな言ってたけど、もう折りたたみじゃないから逆パカはないんだよね。
確かにね。
投げて割ったとかならあるかもしれないけど、
もう本当に物理的な攻撃って感じでちょっと怖いもんね。
あとやっぱ昔よりも今の方がスマホがマジで欠かせないものになりすぎてるから壊せない。多分めっちゃイラだっても
精密機すぎる本当に。
イラだっても壊すこと
ができる、全てが入ってるから
できないけどね。なんかでもさ好きな人とさ、うん、メールするときにさその RE がさ続くことがさ心地よくなってく感覚ってあったよね。
なんかそれでさよくおまじないみたいなのなかった？なんかいいをさ大文字にして返すとさ、
え、そうなの？
ないっけ。
であ
ったよ。なんかと、ま、待ち受けをさ、なんかベビードールのさ、うん、待ち受け画像にするとかあったよね。
あと美輪さんにすると幸福になるとか
あったよね。
あとチェーンメールもめっちゃ来てたよね。
チェーンメールさ、チェーンメールでさ友情崩壊したことあるもん。
嘘。
まあガチではなんかもう本当にもうその後一生喋んなかったわけじゃないけど、うん、やっぱなんかちょっと信頼を失うっていうか、いやなんか送ってきちゃうんだこれみたいなショックあるよね。
あるあるある。本当ここ最近またさ、うん、ちょっとだけそのコロナでさ、うん、その謎の噂がチェーンメール的に広がったけど、やっぱ久しぶりにチェーンメール、ね、チェーンメールを送られてくるっていうのを、ね、う
ん、なんか逆にね、あのこれはあの他の人に送らないんだけどみたい な、 なんかその特別な選ばれし者みたいな感じでみんなめちゃめちゃ撒き散らすっていう ね、
ね。あれはやっぱさみんな不安からさ、うん、チェーンメールがあったこと忘れてさチェーンメールしちゃったのよ。
はい、それでは皆さん、ゆとりこだつのたわごと続きをどうぞ。
はい、続いて、操作ネームポムポムプリンちゃん、うん、かりんさん、ほのかさん、こんにちは。この間のラジオで教員をしている方が転勤してきた先生を気になっているというお便りを読まれていたかと思うのですが、うん、そのお便りについてとても共感してしまったので、ついつい私もお便りを作成してしまっているところです。うん、実は私も教員をしていて、同じ学校の先輩が気になっています。
お、
教員多くね。
おい。
学校が職場となるとかなり狭い世界ですし、何より気になる存在である前に心から尊敬している先輩でもあるので、思いを伝えて失敗してしまった時のことを考えるとあまりにもリスクが大きいです、うん、教員には出会いが少ないので、いいなと思う人に出会えた以上たくさんコミュニケーションを取ったりご飯に行ったりしたいのですが、やはり周りの目も気になってしまいます。社内恋愛をされてる方ってどうしてるんですかね。またかりんさんとほのかさんが当事者だった場合どうされますか。好きでもあり尊敬できる先輩には思いを伝えますかっていうね。
あ、やっぱ多くないですか。まず先生をやられてる方がまた。
そうですね。でこれあの偶然なんですけど、うん、ついそのね同じね教員の人で、
はい、
転勤してきた先生が気になっているっていうお便りへのレスポンスがもう一個来てます、ね、
アンサー。
ちょ、これがねアンサー的になってるんで、
アンサー来ることあるの？
あの、ちょ、私たちはちょ教員の恋愛が分かんないので、うん、このアンサーをあの一回読ませていただきますね、はい。操作ネーム男の園の星くず。ソサタワ公演収録会での教員の職場恋愛についておせっかいながら一言申し上げます、
はい、
ちなみに当方職場恋愛ではない既婚者ですが、周囲の同僚の様子から感じたことです、うん、 会話のきっかけは割と作れると思います。〇〇先生のクラスの生徒たちメリヘリがしっかりしてますよね。どうしどうしたらあんなクラスにできるんですか、いや〇〇先生はたくさん仕事しつつも夜はきちんと帰られてますよね。時短テクニックとかあるんですかなど、仕事の相談なら普段接点のない先生にもしやすいし、不自然ではないと思います。いきなり二人きりを狙うのは生徒や先生と目もあるので危ないかもしれません。
そうなんだ。
また決まりがあるわけではないですが、本件だけでしょうか、教員の職場恋愛は結婚するかどちらかが移動するまで徹底的に隠すのが基本のようです。応援していますということね。
いやちょっとこれは貴重な意見じゃない、現場からの。
いいですか、全教員の皆さん、これが答えだそうなんで私たちはちょっと
責任を付けないで、女の
男の園の男の園の星屑さんにそうでもね、これが
気軽な気持ちの、でも確かにね、だから、うん、うちらもそういう話するとしたら、この間のさ仕事すごい良かったじゃんみたいなのと同じように、うん、クラスの生徒たちメリハリがしっかりしてますよね、どうしどうしたらいいんですかとか、クラスをやっぱ褒めるとかそういうことになるんだね。
そういうことらしいね、どうやら、うん、ちなみにだって男の園の星くんさん前もお便り送ってくれてて、
あーそっか、
その時は確かなんだっけな、隠語を使うって言ったよ、教員っていうのを外で話す時は校長先生のことを部長だか社長だかって言ったり、
うん、バレないようにね、
生徒のことを、まあ、お客さんって言ったりするみたいな。すごいよね、やっぱそうやって徹底してるんだよね、
ライバシーがね。
でまさかね、私たちが媒介になって答えがアンサーが
届くっていうのはね、ちょっとぜひ参考にしてください、
はい、教員ラジオ
教員ラジオに行
っちゃった、急な教員ラジオです、うん、
ゆとたわ。
それでは最後、
はい、
操作ネームトイプードルの腹は吸うもの、
かわいい
わかる、かりんさん、ほのかさん、はじめまして。去年の年末に iPhone の中にポッドキャストがあるのに気づき、コメディのおすすめにうとたわさんを見つけて、そこから沼にはまってしまった25歳社会人の男です、うん、これまでずっとサイレント操作を貫くつもりだったのですが、第62回動いてみないとコントは始まらないの回で、今の自分にぐさりと刺さり、いても立ってもいられず相談させていただきたいと思い、コメントを書かせてもらった次第であります、うん、実は今自分は航海士の仕事をしておりこの道を選んで早10年が経とうとしています。自分もその道の人間と呼ばれる年代に入ってきているにもかかわらず、まだまだわからないことも多く、その肩書きを名乗ってもいいものか悩んでいる今日この頃です、うん、さて最近強烈に魅力に感じる別の職業に出会いました。それは警察官です。普通の人が聞けば全くの別業種、なんでと思うかもしれません。実際にそれを周囲の人に話したら同じような反応をされました。両親からも、これまで10年この仕事の経験を積んできてまだまだ稼げるのにそんなもったいないことと 100% 反対されるようなことも言われました。親の言うことも一理あるかなと思います。きっかけは年明けに教場で主演を演じたキムタクが実際の警察学校を視察するっていう番組を見たことだったんですが、純粋に人を助けること、また誰かのために貢献することを仕事にしている警察官の姿に惹かれたのかもしれません。ずっと海の上で運び屋として仕事をし孤独を感じ始めていたのでなおさらかもしれません。ですが親の言うようにこれまで頑張って得てきた知識や経験を振ってまでやりたいことに突き進むのもどうなのかという思いもあります、うん、今の仕事も決して辛いわけではないのです。もちろん最初は辛かったですが、最近はむしろどんな仕事も探せば楽しいこともあるもんだというスタンスに変わっています。しかしこれまでやりたかったこともなかったこの人生、航海士という仕事だって周りにお前にはこれが一番性に合ってると勧められてやってきていた中の今回の発見だったので、うん、自分としてはやりたい仕事を見つけられたこと自体とても嬉しかったんです。25歳も後半に差し掛かった中でやっと見つけたやりたい仕事と、うん、これまで頑張ってやってきた航海士というやるべき仕事の狭間で悩んでいた時に第62回の糸田さんの回を聞き、もうほんといろいろと感動しました、うん、その時の感動を文章にしたためたいとも思いましたが、自分のミジンコのような語彙力では歯も立たなかったのでここでは割愛させていただきます、うん、やりたい仕事とやるべき仕事というある意味答えの出ない問いをお二人に相談するのは失礼かもしれないということは重々承知しているのですが、よければお二人の意見を聞かせていただいてもよろしいでしょうか。またやりたいこととやるべきことの狭間で悩んだ経験などがあればお聞かせ願いたいです、という。
いやちょっと待ってよ、
いいお便りですね。
全くミジンコのような語彙力ではない。
まずね、トイプードルの腹は吸うものっていう操作ネームをつけてる時点で すごいですよ。
すごいセンスですね。すごく好きです、トイプードルなら吸うもの。大事にしてるんだろうね、トイプードルをね。
もう腹は吸うものなんだよ、うん、吸うためにあんだって。
吸うためにあるもん。
25歳の男性なんですけど、うん、航海士の仕事をして早10年っていうことなんで、15歳から航海士をしている、うん、だから中卒でお仕事に就いてるってことだよ、
う
ん、
そうだね。
大先輩だよ私たちの。
その段階でさ、うん、この仕事しようって
思えた。
決まるの難しいもんね。
いやそれでさ、まあ、航海士っていう仕事がさ、うん、まあ、どんなものなのか、まあ、なんかあんまりちょっと想像がつかないけど、うん、まあ、ずっと海の上にいて上にいることが基本仕事でしょ、うん、波みたいな仕事だよね。
分からんけどね、
ワンピースの、
うん、
ってなるとさ、やっぱそれを10年続けたんだよ。すごくない？15歳で頭が働いてるわけでしょ、うん、それでね、そんなその時に本当に明確にやりたいことが定まってる人の方が少ないわけだから、うん、それは25歳で新しく面白そうなものが出てくるのなんて当たり前だよね、
うんうん、でもなんか気軽に言えないけどさ、本当に多分私たちが考えてるような転職とまた多分ちょっと違う可能性があるから分かんないんだけど、うん、
まあちょっと本当手に職の感じだもんね。
そうだよね。だからまあもちろんね、自分で考えた上でっていう感じだと思うんだけど、うん、もし本当に警察官やっぱこんなに考えてもやりたいなって思って転職したとしても、うん、その航海士で得た能力とか、
うん、
あの航海士をやってる中で自分の中でこう貯めてった知見だったりとかは、うんうんうん、絶対警察官でも活かせるところがあると思うんだよね、
うん、
10年ちゃんと成し遂げてるから、
まあ、意味はないことはないよね絶対にね、うん、でもなんかこれすごいわかるな。その最初はその航海士の仕事が辛かったんだけど、
うん、
最近はむしろどんな仕事も探せば楽しいこともあるな、あるもんだっていうスタンスが変わっていますっていう、ね、なんかさ、
そっちもあるよね。
そう、こういう気持ちになってる頃にさ、ちょうどさ、
うん、
新しいさ天気みたいになってちょうど来ない？なんかこうちょっと悟りっていうかさ、わかんないけど
なんかこうがむしゃら期からの一旦ね、そうそうそう、みたいな、ね、
意外にちょっと一歩引いて客観視できて、うん、いや意外と仕事楽しいなって思ってる時こそ、なんか違う仕事のなんか
魅力というかね、
魅力というか目が開くみたいな、
やりたいなと思って得るものが自然と出てきちゃうみたいなね、う
ん、出てくるみたいなのはなんかあるなと思うね。
そうだね。やっぱこうなんかその仕事がもうめちゃくちゃ嫌で、
うん、
やめたいとかっていうよりはなんかこうやりたいことが自然に出てきてるっていうのは、
うん、
すごいいいことだもんね。
普通に考えてなかなかないよ、うん、そんなやりたいことが強くあるっていうのは。私もさ、うん、その最初就職して最初の5年間かな営業だったんだけど、
うん、
まあ営業を希望して営業になったわけじゃなかったんだけど、なんかまあ楽しかったのそれなりに、うん、でやっぱこの同じようにこのトイプーさんと同じように、まあ仕事もうまいことやればなんていうか自分のそのスタンス次第でどんな仕事も面白くなるなっていう風にその時は思ってやってたんだけど、でやっぱりねなんかね本当にやりたいなって思うことがある場合どっかのタイミングで嘘つけなくなるんだよね、
うん、
でなんかどうしてもそっちに行きたくなっちゃう。試さないと、うん、やっぱ後悔しちゃいそうな気がするから、だからやってみた方が
こう自分に嘘ついてるのが一番辛かったりするもんね。
そうそうなんだよ、
うん、なんかまあしかもちょうどそのぐらいの感じ、
うん、
なんか別にさほんと辛いけど頑張ろうとかってわけでもなくて、なんかなんとなくやれちゃってるなみたいな、
そうなんだよ
感じだけど本当はこっちやりたいんだけどみたいなのが一番辛いもんね。
辛い、絶対心のどっかにそのやりたいっていう気持ちが、
うん、
残ったまま生きてる感じになっちゃうから、うん、多分一通り分かったんだよね。
そうそうそう、
社会のことは。
ああ、
で、こんなもんかっていう、
自分も分かるじゃん。
そうね、これは苦手だけどこれはできるなとかね、
好きなんだなとかね、
うんうん、
だから多分そのね警察官になりたいって思ったのも、
うん、
なんかこう夢見がちでなりたいって思ったわけじゃなくて、
うん、
その10年間航海士の仕事をやってきた中で自分ってこうだなみたいなのがある中で、うん、こういうことやってみたいなっていうのが多分芽生えてきちゃうもんね、どうしても仕事をする中でぼんやりと、
うんうんうん
うん、でそれがこうマッチしたのがその教場で出てきた警察官のイメージというか、
うん、
お仕事だったんだと思うから、別に根拠がないやりたいではないと思うし、なんか一回しかもそれを一気に踏み出さなきゃいけないもんなのかもしれないけど、この転職だと、
うん、
で一回話を聞いてみるとか、その警察学校関連してる ね、
そうだね、
とかちょっとずつ一回足を踏み入れるんでもいい気がする。
その実際のね現場で働いてる人がどういう感覚でやってるかとかは、うん、 あの聞いて損なことはないもんね、
うん、でもすごい勇気をもらうね逆にこのお便りに。
そうでも私たちもまさに今やるべきこととやりたいこととの狭間で、でもみんなそうだと思うんだけど悩んでる時だと思うから、うんうん、そのね人生の分岐点一緒に乗り越えましょう
人間って誰しも絶対悩むもんねそれで、
うん、あとなんか最近すごい思うのは、うんまあ、ずっとねやりたいことをやるために生きてきたなって思ってるんだけど、うん、どうにかどうにかやりたいことの方に自分をこう手繰り寄せていくっていうか感じで生きてきたなと思うんだけど、結局あのやりたいこと世間的に見たらやりたいことにたどり着けたとしても、そのやりたいことの中にはやりたくないことも含まれてるというか、
まあ、そうだね、まあ、コントが始まる時にもちょっと話すのに近いけど、
そうなんだよね
結局ね。
で結局その全部やりたいことだけっていうことはなくて、うん、そのなんだろうな、やっぱそのまたあちこちオードリーの話になっちゃうけど、うん、芸人さんとかはさ芸能界で売れるためにさあの芸人を目指したわけじゃん。であちこちオードリーに出てる人はみんな売れてますよ。で、まあ、傍から見たら夢を叶えた成功者なんだけど、でもその一方で、まあ、苦しんでる時もあって、その苦しみとかをあそこで吐き出してるわけだけど、うん、そういうのを見るとやっぱそのやりたいことの中にもやらなきゃいけないこととやりたくないけどやるべきこととっていうのがあって、うん、みんなやっぱ
一生悩むんだ
ね。そういうものなんだろうなって、うん、だからやりたい方にやりたい方にどうにかもがいていってるんだけど、結局行った先にもまたやるべきことは存在するというか、うん、ずっとそのやりたいこととやるべきことがある中で生きていくのかな
そうだ、ね、
思うね。
パーさんの向井さんねラジオでさ、うん、いやなんかあの芸人でやっててもさ、そのすごく売れるともうずっとこう大当たり大当たりが続く、
うん、
からそれがすごく眩しく見えるけど、でも実際その中でも苦しいっていうか、
うん
まあ、飽きちゃう、その大当たりが続くことに飽きちゃったりとかするし、うん、逆に僕とかはなんか小当たりって言ってたかな、忘れてたけどそのぐらいがそれも謙遜だけどね、多分謙遜だと 思っちゃうけど、ね、こっちからするとね、
うん、
でも多分ご本人的にはそうなんだと思うんだけど、
うん、
なんかそれがこうたまにあるから、あその中でこうデコボコがあるから面白いって思うけど、やっぱ大当たりが続くと続くでなんか麻痺しちゃうっていうか、
あ
それ自体に飽きてきちゃったりもするしみたいな感じで、だからもうどのレベルに行っても、
う
ん
う
ん
うん、そうだ ねいやそういうもんなんだよ。
だからもうなんか結構自分の感情に敏感であるしかなくない？なんか、
うん、なんか、うん、だからそういう中でもどうにかその光を見つけて生きていくっていうコツな気がする、
うん、
そういう風にこう決めちゃうっていうか、あ
決心し
できるようになっちゃえば、
うん、
なんかどんな境遇でも面白く生きられる、うん、それがでも大豆田とはこの生き方なのかもしれないね。
そうだね、いろいろ引用元が
引用がコンテンツなんですけど
自分と経験しなくて申し訳ないけど、
うん、
でもそうだよね、
そんな気がする、
うん、
だから今ももがき苦しんでるけど、多分その40歳とか50歳とか、うん、さらに年を重ねてもまたちょっと次元は変わるけど、うん、同じようにこれはやりたいけどこれはやりたくないなっていうことで悩、うん、目の前のことで悩んでるんだろうな。
そうだね、だから例えばその、うん、生きてく上の軸がさ、必ずしも面白いがさ、
うん、
軸である必要はないわけじゃん、
うん、
なんか例えばなんかある程度安定して、
うん、
こう毎日安心安全で暮らしたい、
うんうん、
安心安全毎日こうある程度安定した毎日を過ごしていきたい、うん
落
ち着いて過ごしていきたいっていう、うん、そういう幸せを求めることもあるじゃん、
うんうん、
でそれはそれでなんかこうそっちに向かって選んでいくしかないと思うんだけど、
うん、
なんかやっぱ面白くっていうか、まあね、自分のやりたいこととかをどんどん実現したいとか、
うん、
ちょっとこう自分が毎日こう刺激的に面白いことに向かっていきたいなとかっていうんだったら、さっき言ってたみたいにちょっとこうそっちを選んでいかなきゃいけないしとか、
うん、
なんかこうどうスタンスを決めないとさ、
うん、
ふわふわしちゃうよね。すごい安定したいんだけど、でもやりたいことやりたいしみたいな感じなのが一番きつくない？
そうだね、もうだからそれは覚悟なんだろうね、
うん、
こう生きていくっていう、そこだけは必要だよね、多分ね、その軸を持っとくっていう、うん、その覚悟だけは決めちゃえば、
うん、
だからあれだね、トイプーさんも、まあ、うちらもまだ覚悟してるわけじゃないかおこがましいんだけど、うん、トイプーさんもだからなんだろう、これまでのその航海士っていう仕事を辞めて警察官を一回チャレンジしてみるっていう風に覚悟を決めれば、うん、あの一旦そのステップが進むというか、
そこで頑張るしかないからね、うん、もうあとは
そういうなんか決めの問題は一個あるのかもね。私はやっぱやりたいことをやってみるのをおすすめ したいなと思います、
うん、ここまでねはっきり自分の言葉で思えるんだったら、
うん、そしてトイプードルの腹を吸ってくださいもうそう
吸ってあげてほしいね、うん、
ユットタワー
やっぱ捜査ってすごいね。
いやあのねあまたいる。
やばくない？
あまたいるよね。
感動しちゃったんだけど。
アロットオブいる。
アロットオブだし、うん、一人一人の個性。
うん。インディビジュア
ル。インディビジュアルすごいですよ。いや半端ないですね。
なんか捜査を集めて村とか作ったらさ。
ちょっとやめて宗教みたいなの怖いよ。
神食い式みたいになっちゃう。なんかすごくない？すごい栄えそうじゃない？いろんな人がいるから。
え、てかもう
まず教員はこと足りるやん。
教員はことが分かってるもんね。
が今日分かったから、うん、
しかもしかしたら警察官も
いるかもしれないし、いろいろいるから。
こんな面白い人って世の中にいっぱいいるんだ。
なんかさ本当最近よく思うんだけど、うん、その捜査の子たちからのさ感想とかでさ、うん、そのまあかりんちゃんほのかちゃんみたいに話すなんていうのその何でも話せる関係性羨ましいですみたいなお便りたまに来るじゃん、うん、なんかみんなさいろいろさこのゆとたわで話してるようなことをさみんな日々思ってるけど、うん、あんまり意外とさ言う相手っていないのかなって。
いないね。
なんかこうお便り送ってきてくれてることもさ、うん、多分友達とかにまあ話してないんだろうなっていうこととか多かったりするじゃん、うん、だからやっぱ内面のこととか本当に何だろう悩んでる悩みとかって意外と打ち明ける相手って少なかったりするんだろうなって思うとさ。
そうだね。
自分の周りで仲良くしてる友達とかでも本当はもっと面白い部分がある子がいるかもしれないんだけど、うん、こう捜査とかだったらこうやって内面を見せてくれるか分かるけど気づかない人もいっぱいいるんだろうなって。気づかない通り過ぎちゃってる人とかいっぱい、ね、リアルな知り合いとかでいっぱいいるんだろうなってすごい思っちゃった、う
ん、だからなんか例えば別で知り合ってるけど、
うん、
ゆとたをなんかの表紙で聞いてくれて、
うん、
面白いねって言ってくれた人とかもいるじゃん、うんうん、順番的にもともと知り合いだったけどみたいな、
うんうん、
そんなその時は正直コミュニケーション取ってなかったみたいな人でも、
うんうん、
なんか意外にその私の性格とか知ってくれて、
うん、
あそうだったんだ
後からね。
そうそう後から知ってくれて、うん、なんか逆にこうなんか安心して喋れるようになったりとか、もうこっちもあるから
あるよね、うん、もう分かってくれてる人だって思うからね。これ聞いてくれてるとね。
そうなんだよ。
安心してね。
不思議な感覚だよねそれは、
うん、そうなんだよ。
むしろリアルな友達とは全くこういう話してるかっていうと、
いやそうなんだよね。
リアルな友達ってもちろんかりんちゃんもリアルな友達なんだけど、なんていうの、
分かるよ。そのゆとたは関係ない友達 ね、 のね。
そうそうそう。
いやそうなんだよ。なんか昔から何年も10年以上とか友達だったりしても、うん、やっぱ実際会うとその近況の話とか、うん、その何かで起こった出来事とかの話はするけど、うん、やっぱこう人生の話とかってなかなかやっぱ踏み込んじゃうから、
ね、そうそう、ね、夜に遅くなってお酒も入ってみたいな感じでようやくみたいな、
うん、だからねコロナだと特にそういう機会も少ないしっていうのもあってね、うん、
なんかスタバの端っこで話さないもんね人生の話なかなか。
そうなんだよ。そう意外とねあっさい会話が多いじゃない、うん、そういう時は。だからもしかしたらこの捜査のお便りから受けてる情報っていうのは、
うん、
もう実はその捜査たちの周りには知らの友達は知らないようなこととかもあるのかなって思うとなんかすごい不思議だなって。
すぎる、ね、
会ったことないけどやっぱそれこんな個性豊かな感じのはそういうとこなんかあんのかなっていう思うよね。
出してくれてる可能性あるよね。
まあうちらが内面をずっと語ってるからねそれによって出しやすくなってるっていうのは多分あるんだと思うんだけど、うん、はいということで、
うん、
ツイッターはとマークゆとたわでやっておりますので、はい、ハッシュタグゆとたわで、どんどんつぶやいてください。
はい、あとはメールも募集しておりまして、ゆとたわとマーク gmail.com yutotawa@gmail.com もしくは概要欄にあるメールフォームから同じようにメールをお送りください。
はい、ということでそれじゃあ
こんばんは、おやすみなさい。